ございます。そして明けましておめでとうございます。
It's a new year and it's new beginnings.
新年、が明けました。新しい始まりがあります。
On Wednesday morning at 6 a.m. You believe this? At 6 a.m. we had 30 people gather for our sunrise prayer and praise. That's probably the most people that I can ever remember in the 10 years since I've moved to Nikko.
先週の水曜日ですね、1月1日元旦の日に、朝6時に、ここに集まって、約30人の人が集まって、神様賛美礼拝する時をお待ちました。自分が緑に行って10年経つんですけど、これだけ、多くの人がこの元旦に入ったのは初めてだなと気づきました。
There are seven people that are not in this picture that were there that day、but it intrigued me. In the past it's usually been a fewof the elderly people and basically the Tsuneki family, and that's about it. But this year there were a lot of young people, and there were a lot of young people's families who are not yet even disciples of Jesus. So that was exciting for me, and that was an answer to prayer.
この写真に写ってる以外にこう7名の方が持ってくださっていたんですけども、この元旦礼拝、前はですね、来られる方はご年配の方が多く、また、まあ、ご年配の方たちと常に来ているパターンが多かったんですけど、今回今年の元旦は若者がたくさんいたこと、そしてまだイエス様を知らない、まあ、イエス様にいないクリスチャンじゃない方が多く来られていたということがすごく気づいたことで嬉しかったこと、自分の祈りに
So next year, if you are here in Mito, I hope you'll join us. You're welcome.
なので、来年もし皆さんミトに来られるのなら、ぜひ、この元旦礼拝に来てみてください。
As we begin this new year, my prayer for Mito Church has been that we would be filled with hope in God, that we would dedicate this year to seeking His face, to knowing His heart, and to doing His will.
自分のこの2020年このミート教会、この教会の家族に対してのお祈りは、私たちが神様に希望を見出していくこと、そして神様の御顔をまず求めていくこと、神様の御心を知ること、そしてその御心を行っていくこと、それを祈っています。
When we are passionately engaged in worship and in prayer, we fall in love more deeplyWith Jesus, and will be transformed more into His likeness.
神様の愛に応えてこの礼拝をみんなで捧げるとき、心を込めてこの礼拝を捧げていくときに、私たちはもっと神様のことを深く知っていくことになります。そうするなら、私たちがまず変えられていく、神様の愛によって私たちが変えられていて、キリストに似たものへと変えられていくことになります。
We'll also be actively involved in the ministry of God's loving and redeeming salvation. And that brings glory to God and growth to His kingdom.
神様の御心をしっかり受け取って、心から礼拝を捧げるようになるなら、私たちは外に出ていって、神様の働きに加わっていく、ミニストリーを、たくさんのミニストリーをしていくことになります。また、救いを、福音を伝えていく、その働きをしていくことになります。これがすべて神様の栄光になっていく。
Today is also the beginning of the season of Epiphany. And so in the next 2 months, in January and February, our gospel readings reveal who Jesus is as God and as our Savior, and that His salvation is for all people.
ここから2ヶ月、光顕節という季節に入っていきます。福音書の箇所を通して、イエス様が神としてまた救い主としてどういうお方なのか、そのことを学んでいく、知っていく、季節になります。そしてこの救いというものは一部の人だけのものではなくて、世界中全ての人のものであるということを学んでいく。
So it's a season of mission, a season of revelation, and、I want to take time now to pray and to invite Jesus to reveal himself to us.
なので、神様がどういうお方であるかを示される啓示の季節であり、またそれを他の人にも示していく、ミッションをしていく、表していくという季節でもあります。なので、まず最初にメッセージの前に、イエス様が今日どういうお方であるか私たちに示してくださるように、祈りから始めたいと思います。
Let's pray. Jesus, we have gathered today in your name and because of your love.
イエス様、私たちは今日、あなたの御名のもとに、あなたの愛のおかげで集まることができています。
Jesus, we carry your name, and we are a family because of you and because of your sacrifice.
神様、イエス様、私たちはあなたの御名によって集められ、またあなたの犠牲によって家族としてつなげられ、集められました。
We want to know you more. We want to love you more and we want to praise you more.
イエス様、あなたのことをもっと知りたいと思っています。あなたのことをもっと愛したいです。あなたをもっと賛美したいと思っています。
Forgive our apathy towards your great work to come in flesh, Emmanuel, God with us, and to save us from our sin.
あなたが肉となって、インマニュエル、私たちと共におられる、神となってこの地上に来てください。私たちを罪から救い出してくださったその素晴らしい御業に無関心でいることをちょっと許してください。
In this season and in this message, reveal yourself to us so that we can be in awe of who you are, in awe of what you've done, and so that we're open and receptive to your vision of who you want us to be and responsive to your transforming love within us through the Holy Spirit.
この光源節の季節、また今日のメッセージの中へどうかあなたがどんなお方である、のかを私たちに示してください。あなたがどんなお方であるか、そのことに私たちが恐れ入りますように、あなたがどんなことをしてくださったのか、そのことに私たちが恐れますように、また私たちを心を開いて、あなたが私たちにどうなってほしいのか、思っているそのようになれるようにどうか助けてください。また聖霊によって働かれる、またあなたの愛によって働かれる、その働きが私たちの中で起こる、そうやって私が新しく作り変えられるようにどうか、私たちが心を開いて、聞くことができるように、望むことができるようにどうか助けてください。
We pray this in the name of you, Jesus, our Lord and Savior.
私たちの救い主、主であるイエス様、あなたの御名によってお祈りします。
アメン。Last Sunday, Hiro preached about God's great mercy. And if you weren't here last week, would you please take time to listen to it online?
先週 Hiro さんが、自分が、神様の、偉大な憐れみ、について、説教してくださいました。まだ先週来られてない方は、ぜひオンラインで、聞いてみてください。
You can find it on the church website. Just click on it and you can find it there. It's easy.
水戸教会のホームページからメッセージ聞くことができるので、ぜひ聞いてみてください。
It's important because it's a foundational block for our faith. And he spoke about King David and King David's prayer in Psalm 51 when God confronts him through the prophet Nathan for his sin with Bathsheba.
この神の憐れみという健全な信仰の大切な部分、土台の部分のメッセージをしたんですが、詩編の51編、ダビデオ、イスラエルのダビデオが罪を犯した時に神に送られたナタン、預言者によってその罪を知らされて、その時にダビデがどう悔やまれたのかということを思いました。
But it demonstrates God's great mercy.
そこに神様の偉大な憐れみが現れて、
And today I'm going to start with Solomon, who is actually the child that is conceived of King David and of Bathsheba. He's the third and the final king to rule over the United Kingdom of Israel.
今日はそのダビデが、ね、罪を犯して、バテシャバとの間に絡んだ子であるソロモン、これが3番目のイスラエルの王様になるんですけど、このソロモンについて、ね、ちょっとお話していきたいと思います。
I think that it is incredibly beautiful that a child that otherwise would be marked as cursed because of his father's sin, using his power to force a married woman into bed with him, he would be cursed by his nation, cursed by his culture, by his faith community, is the child that God chooses to use to build his temple so that he can be praised, so that he can be honored, and so that he can be known for all who sought to be saved by him.
この、まあ、ダビデ王は ある不倫の罪を犯して、その女性との間に、子供を設けるわけですね。ソロモンというのはこの子供であって、つまり罪の中で生まれた子なので、イスラエルの国でもまた多くの人たちから呪われるような立場にあった人間だったんです。ソロモンだったそういう立場にあったんですが、神様はそのソロモンを用いて神の神殿を築いていくことに、します。そのためにソロモン神様を選ばれるんですね。ここに神様の美しさが現れています。その建てられた神殿に人々が集まって神様を礼拝して、そこで神様の御名が崇められていく、そういうストーリーがあります。
It takes Solomon 7 years to build the temple, and Israel used that temple to worship God for almost 500 years until it's destroyed by the nation of Babylon.
この神殿がを建てるのにソロモン7年かかりました。でその後建てられてから500年の間、ずっとそこで人々が集まって神様を礼拝していた。で最後にバビロン、ネブカドネザル王が支配する、率いるバビロンによって壊されるまで500年間、そこで人々が集まって礼拝していました。
So Solomon gathers all of the priests and even some of Israel to dedicate the temple.
この神殿が建てられるときですね、ソロモン王はイスラエルの人たち、すべて神父たちをすべて集めて、この神殿を神様にまず捧げるんです。神様に捧げるんです。
So you can see that here in this picture. And you can find this, we're not going to read it, but you can find that in 1 Kings 8 and in 2 Chronicles 6.
で、それが第一列王記の8章、また第二歴代史の6章に、その場面書かれています。
Why am I picking this to start with? It's because this was a new beginning for Israel. They wanted to dedicate themselves and the place that they were going to worship so that they could know God more. And in the same way, this is a new year for us. And so I think there's things that we can learn, too, about how to dedicate ourselves, our lives, our church, to knowing God more and to worshiping Him more in this new year.
この箇所から始めて、このメッセージを始めているその理由が、この時神殿が建てられた時、イスラエルの民にとってここは始まりだったんですね。で始まりにソロモン王はまず神殿を神に捧げた。で自分たち自身全てを神様に捧げることが始めた。そうやって神様をもっと知るためにそういうことをしていたんです。でこの2020年、新しい始まりにある自分たちも、まず自分たちを神様に捧げて神様をもっと知っていきたい。
So this is how Solomon approaches God in prayer. He says this: Lord, there is no God like you in heaven or on earth. You who keep your covenant of love. But will God really dwell with humans? The heavens, even the highest heavens, cannot contain you. How much less this temple I have built? Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence. Hear from heaven, your dwelling place. And when you hear, forgive. Now, my God, may your eyes be open and your ears attentive to the prayers offered in this place.
ソロモンはこんなふうに祈っていました。主よ、天にも地にもあなたのような神は他にはありません。あなたは契約と恵みを守られるお方です。神は果たして人間と共に父の上に住まわれるでしょうか。実に天の天もあなたをお家することはできません。まして私が建てたその宮などなおさらのことです。私の神主よ、あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。あなたご自身があなたの御住まいの場所天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。今我が神をどうこの場所で捧げる祈りに御目を開き、御耳を開けてください。
So Solomon does two things in his prayer. First, he recognizes who God is and honors God's greatness. And then secondly, Solomon recognizes his need for forgiveness when he's in the presence of holy God, and he asks for more of God's presence.
この祈りの中でソロモンは2つのことをされるんですね。ソロモンは神がどんなお方かをまず知りました。そして神の素晴らしさを褒めたたえています。2つ目にソロモンは聖なる神と対峙したときに自分には許しが必要であることに気づかされました。そしてさらなる神の臨在、神様と共にいること、神様をもっと知ることを求めていく。
So I think as we come to God in prayer in this new year, if we can have the same attitude, the same heart as Solomon, I think this is a good model for us for prayer.
なので2020年新しい年を始める私たちにとっても、このソロモンの姿勢、このソロモンの祈りの姿勢というのは、私たちにも同じ姿勢を持っていく必要があるかなと思います。
And then God responds, it says in 2 Chronicles 7 that God appears to Solomon at night.
その後ですね、歴代史、第二歴代史の7章12節で神様がこのソロモンに対して、答えるわけです。
This is what God says. I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Now my eyes will be open, and my ears attentive to the prayers offered in this place.
神は言われました。私はあなたの祈りを聞き、この場所を私に生贄を捧げる宮として選んだ。私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めてその悪の道から立ち返るなら、私は新しく親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒す。今私はこの場所で捧げられる祈りに目を開き耳を傾ける。
So one of the things that God says in his response that we can learn is that we must be called by his name, which means that we have to belong to God and we have to surrender ourselves, we have to surrender our lives and our hearts to God.
まず一つ目、神様が求められること、神は私たちには神の皆で呼ばれなければならないと言われ、神様は言われました。どういうことかというと、私たちが神に属するものでなければいけない、神様に明け渡して神様のものにならなきゃいけないということを神様が言われます。
God also reveals that our proper attitude is humility towards him, and that it's only through humility that we can truly seek God's face in prayer. That means to recognize who he is and to exalt him.
そして私たちの正しい姿勢、あるべき姿勢はへり下ることであり、へり下りを通してのみ祈りの中で神の御顔を本当に求めることができると神様は言われます。神がどんな存在であるのかを知り、そしてその神を褒めたたえ、崇める、へり下って神様を崇める、それが私たちの取るべき姿勢だと神様は言われます。
God is so much bigger, so much wiser, so much more powerful than us, and he is so holy and he's so beautiful.And so our response is to exalt him.
神様はあまりにも大きいお方で、清いお方で、力あるお方で、私たちが想像できないほど偉大なお方であるので、私たちはへり下って神を神として崇める。
And then God's response shows us that he expects us to be fully repentant. It's not enough for us just to know and to confess our sin.But we have to actively turn away from that sin and be changed by him.
神は私たちが完全に悔い改めることを求めておられます。ただ自分の罪を知ってそれを告白して、そこで終わるのではなくて、そこから自ら進んでその罪から離れ、神によって変えられることを求めていくことが必要だと神様は言われます。
And then God makes these promises to us.That he will hear us and be attentive. That he will forgive us. and that he'll heal both us and the land. And you can understand the land to mean the nation or all of creation. That God's healing is not only for us, but he pours his healing through us to other people as well.
私がそういう正しいふさわしいあるべき姿を取るならば、神様はこの3つのことを約束してくださっています。1つ目が、私たちに耳を傾け、注意深く親しく聞いてくださるということを約束してくださっています。2つ目が、私たちを許してくださる。そして3つ目が、癒してくださる。癒して私たち自身を、この国を、また私たちを通してこのもしかしたら全世界を癒してくださる、そう言ってるのかもしれません。
So God was incomparable. The heavens cannot even hold him. That's how big and how great he is. And he keeps his covenant of love. This God says that he's going to be attentive to us and he will save us. That is the gospel.
神様は何にも比べられない、自分たちが想像もできないような大きなお方です。天にも収まりきらないほど大きなお方です。その神様が私たちの声を、私たちの祈りを、叫びを聞いてくださる、耳を傾けてくださって、そして私たちを救い出してくださる、これが福音です。
So in 2020 as a church, I want us to press deeper and more passionately into knowing Jesus.
なのでこの2020年、教会としてこの神様のこと、イエス様のことをもっと求めて、もっと知っていけたらと思っています。
I want us to know his love more, and by knowing him and knowing his love, we can also love him more.
神様の愛をもっと知るなら、神様の存在をもっと知るならば、私たちも神様をもっと愛せるようになっていくはず。
The worship band City of Light has a song that's entitled, I Want to Know You More. And when I heard it last year, I cried and cried and cried and listened to it about 30 times the first day because it captures the greatest longing of my heart, which is to know Jesus.
City of Light っていうワーシップバンドがあるんですけど、その彼らが歌う中で、I want to know Jesus っていう歌があります。イエス様をもっと知りたいっていう歌があります。自分が去年この歌を聴いていた時はもう本当に心打たれて、涙して、いたことを覚えています。もう初めて聴いた日は30回ぐらい前その日聴いていたのを覚えています。でなぜかというと、自分の私自身の心が求めているもの、イエス様を知りたいということを本当に歌にして歌っているからなんです。
As I listened to the song, I realized this is the goal of my life. It's the goal of my marriage. It's the goal of my work with Mito Church, my work on campus at Ibaraki Christian, my work in Cambodia. This captures the prayer of my heart, and I pray that this would be the prayer of your heart too.
このイエス様をもっと知りたいというこの祈りが私の人生のゴールであり、また私の結婚生活のゴールであり、この教会での働きのゴールであり、また大学のキャンパスミニストリーでの働きでのゴールであり、カンボジアでの働きでのゴールであるんです。そしてこの同じ、イエス様をもっと知りたいというこの祈りをぜひ皆さんと共有していけたらなと、分かち合っていけたらなと思います。
So it begins the first verse by telling our story. I wonder if you can see your own story in this. I've tried in vainA thousand ways, my fears to quell, my hopes to raise. But what I need, your word has said, is ever only Jesus.
これが歌の歌詞になります。日本語を意訳しているものですけれども、内容はこれです。最初の部分は、自分たち人間を歌っています。恐れを鎮め、希望を見つけるために、うぬぼれによって何千もの方法を試してきました。それでもあなたの御言葉が語る通り、私に必要なのはただイエス様だけです。
Have you ever felt burdened by your fear? Have you ever felt tired by that? Have you ever just desperately wanted hope?
恐れに押しつぶされそうになったことはないでしょうか？疲れても何もできないというふうになったことはないでしょうか？ 何か希望の光が欲しいって叫び求めたことはないでしょうか。
And then it tells the gospel story. You died, you live, you reign, you plead. There's love in all your words and deeds. This weary heart finds all it needs in ever only Jesus.
そして次の部分で福音が語られています。あなたは死なれ、蘇り、支配し、弁護してくださる。あなたの言葉とあなたのなさること、その全てに愛があります。この疲れた心に必要なのはただイエス様だけです。
And then the chorus is a prayer. I want to know you, Jesus my Lord. King of the heavens, King of my soul. I trade my treasures and all my rewards, Jesus, to know you. Then,Know you more.
コーラスの部分が祈りになっています。あなたを知りたいです。私の主イエス様、天国の王、私の魂の王よ。私の宝とするもの、私の全ての報いに変えてもあなたを知りたい、もっと知りたいです。
And this is my favorite line in the song. Jesus, to know you, then know you more.
僕はこの部分が好きなんです。あなたを知りたい、そしてもっと知りたいです。
I can never get to know Jesus enough.
もうこれでイエス様のこと全部分かったっていうことはありえないです。
The more I know him, the more I want to know him.
知ればイエス様を知れば知るほどもっともっと知りたくなってくる。
And the more I know him, the more I realize I don't know him and I need to know him and want to know him.
もっとイエス様のことを知れば、もっともっとイエス様のこと全然まだまだ分かっていないことに気づかされるんです。だからもっと知りたくなる。
That is true passionate love.
それが本当に心からイエス様を慕い求めるということなんです。
And then finally, the bridge is a declaration of praise to God. Like wave after wave on the ocean, like all of the sand on the shore, your beauty and glory are endless. Oh Jesus, I must.
次の部分で、は神様がどんなお方かを宣言しています。寄せては返す波のように、浜辺の砂のように、あなたの麗しさと栄光はなんと果てしないことでしょう。あイエス様、あなたをもっと知りたいです。
So as I asked God for a word for you to begin 2020, the Holy Spirit kept bringing to my mind today a scripture that I memorized 28 years agowhen I was 14, when I first came to Japan.
今日こう、2020年最初の礼拝のメッセージをこう考えていたときに、こう何度も何度も自分の中に押し寄せてきた聖書箇所が、28年前、自分が14歳の時に覚えたこの一つの聖句でした。
I recite this scripture to myself often, and I've even shared this scripture with some of you a few times.
この、その時覚えていた、聖書箇所を何度も思い返して、またいろんな人にこうシェアして、来ています。
Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy before him, set before him, endured the cross, and scorning its shame,He sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2.
信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。ヘブル人の手紙12章2節。
Can I challenge you to memorize this scripture with me in 2020?
この2020年、もうちょっと皆さんにチャレンジしてもいいですか。このヘブル人の手紙12章2節を覚えていませんか。
It's a great passage to memorize as a church family as we begin a new year on our journey of faith together with Jesus and with each other.
この2020年の新たな年の信仰の旅を始めるにあたって、一緒にこの信仰の旅をしていくにあたって覚えるにとても良い聖句だと思います。
It says, let us fix our eyes on Jesus, so that we know for certain that our goal is nothing more than this, knowing and being with Jesus.
イエスから目を離さないでいなさい。ここからわかるのが、目標は、ゴールはイエス様であること。イエス様以外にはありえないこと。目を離さないというのは私たちの目標を掲げる、イエス様として掲げる。イエス様を知って、イエス様と一緒に時間を過ごしていくこと。
To fix our eyes is to set our goal and to know it very clearly.
で、目を離さないというのはそうです。目標とすることです。そこからぶれない。ずっとそこを見続けて。
If we don't know our goal, we can't set out on our journey of faith because we go in all kinds of other directions that don't take us where it is that we really want to be.
もし自分たちが目標というものを掲げずに、歩みをスタートするなら、それはもうみんないろんなところに行ってしまう、旅になってしまうと思います。
And so I agree with this writer who says, our goal is simply this, Jesus.
なのでこのヘブル人への著者が、人への手紙の著者が言っている通り、とてもシンプルなんです。私たちの目標はイエス様です。
Some people make New Year's resolutions and all that filth and wretchedness, I don't know. But the goal of our year, the goal of our lives, the goal of our church can be a million other things. Except as disciples of Jesus, we're called and empowered by the Holy Spirit.To make other disciples. And so our goal is simply this, to know Jesus and to help others know him too.
よくね、新年、じゃあ今年どんな年にしたいかってね、いろいろ話す中で、こういう目標を立ててってことを自分たちはよく話すんですけども、イエス様の弟子として、私たちの目標はこのイエス様を知る、もっと知るイエス様ともっと時間を過ごしていくこと、そして、自分が知るだけじゃなくて、イエス様のことをもっと他の人にも知ってもらう、そうやって生きていくこと、それが私たちの目標であるべきなのではないでしょうか。
We want to be intimately connected with Jesus, and we want to be transformed into His likeness.
イエス様と本当に親密に過ごす、関わる、ことで、私たちもそのイエス様のように変えられていく。
So when we come to this place, this is our goal: know Jesus.
なのでここでこうやって集まって、集まるときに私たちの覚えておきたいのは私たちのゴールはイエス様であること。
Anytime we open our Bibles, our goal is this: know Jesus.
聖書を開いて、読むときに覚えておきたいのは私たちの目標ゴールはイエス様を知ることです。
Every time we pray, it's to do this: know Jesus.
私が祈るときその目標はすべていつもイエス様を知ることなんです。
Every time we serve or every time we get together, even in small groups and go out to eat meals together, our goal is this: to know Jesus.
こうやって集まって、一緒に食事をしたり、一緒にいろんな時間を過ごす、そのすべてにおいて私たちの目標はイエス様なんです。
And this passage also reveals Jesus as the author and the perfecter of our faith.
この箇所は、イエス・キリストが、イエス様が信仰の創始者であると言っているのと同時に完成者であるとも言っています。
So first of all, what is faith? If you turn back to chapter 11, verse 1, it tells us what faith is. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see.
じゃあ信仰の創始者、信仰の完成者と言っているんですけど、信仰って何なのか考えるときに、このヘブル人への手紙の11章、1つ前の章の初め1節に、こうあります。さて、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。
So in other words, our faith is our belief in God and our willingness to trust in His promises for us.
なので信仰はこういうふうに言い換えられると思います。信仰とは神様を信じ、神様が私たちに約束してくださっていることに確信を持つこと。
And Jesus is the one who thought of, who designed, who created our faith. That's why he's the author.
この信仰というものもイエス様が考え、イエス様がデザインして、イエス様が作ってくださった。だからイエス様がこの信仰の創始者なんです。
But he's not only the author, he's the perfecter of it. Or in other versions, it says that he is the completer of it.
イエス様はこの信仰というものを作られただけではなくて、完成させる、 完成させたものでもあります。
He demonstrates what faith is. He demonstrates how he perfects it in his words, in his actions, in his character, and in his relationship with God the Father and the Holy Spirit.
イエス様はその信仰というものがどういうものであるのか、それをイエス様の言葉を通して、また行い方を通して、また神様との関係を通して、イエス様は私たちに示してくださっています。
So we can ask ourselves, where did Jesus go? What did Jesus do? What did Jesus see? And so on and so forth. We can ask these questions to know Jesus.
私は福音書イエス様のストーリーを読むときに、イエス様はどういうところに行ったのか、イエス様は何を見たのか、イエス様はどんなことをされたのか、そういうふうな視点で、読んでいくときに、イエス様をもっと知ることができるようになります。
But the writer expresses that Jesus perfects it in this way, in the second part of verse 2. Jesus, who for the joy set before him, endured the cross, scorning a shameAnd sat down at the right hand of the throne.
ではイエス様はどうやって、その信仰というものを完成させたのか、それが、12章の2節の後半に書いてあります。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。
The joy set before him is bringing glory to God by saving us.
ご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめのものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座された。
And because of that, he endured the cross, which is the most painful and gruesome way that a person can die.
このご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめのものともせずに最もむごい、最もひどい十字架という刑を、その道を進んで歩んでくださったのがイエス様。
And he scorned the shame of the cross because this kind of death was reserved for criminals. They were stripped naked, beaten, and killed publicly.
服は十字架の上で服は裂かれ、裸にされて、もう恥ずかしいさの極みを体験させられている。それがイエス様の十字架のストーリー最後です。
But then it doesn't end with the cross.He resurrects, he goes back to heaven, and he sits down at the right hand of the throne of God. This means he took our sin on the cross, he died in our place, he conquered death, claimed victory, and now he's the king over a new kingdom, the kingdom of God, which he invites us to be a part of.
ただイエス様の十字架の上での死では終わりませんでした。そこからよみがえり、神の右の座に、御座の右に着座されたとあります。神様は、イエス様は死にも打ち勝って命を得て、よみがえって、そして私たちの死を背負って死んでくださり、私たちに命を与えるために復活してくださいました。そして今私たちはその神様が、イエス様が治める御国に共に生きることをが与えられています。
And the Apostle Paul expresses the same desire to know Christ when he writes this to the letter to the church in Philippi in chapter 3, verses 10 and 11, when he says this, I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead.
新約聖書の、たくさんの手紙を書いている使徒パウロは同じように、目標を掲げて、書いていることがわかります。このフィリピ人への手紙の3章10節から11節に、彼はこう言っています。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中から復活に達したいのです。
So let's inspire each other this year to know Jesus more.
ぜひ今年1年間、新たに始まる1年間、お互い励まし合ってイエス様をもっと知る1年にしていきたいと思います。
We are created to worship God.
私たちは神様を礼拝するために作られました。
And prayer is the gift that God gives us to seek his face, to know his heart and his will, and to invite the Holy Spirit to align our hearts and our wills with the heart and will of God, so that his kingdom can come and his will can be done here as it is in heaven.
そして私たちには祈りというギフトが与えられています。神様に祈る、その時間を通して私たちは神様の御顔を求めることができる。神様がどんな方であるかを知ることができる。そしてその時間を通して私たちの心が神様の御心に沿うものへと変えられる、その祈りのギフトが私たちには与えられています。
So I'm going to close today with a prayerThat highlights who Jesus is in Scripture. And if you've got your K-Tai, you might want to take a little screenshot of this so that you can use it later. I want to encourage you to use these scriptures to meditate on this year and to use these. These are words used in the Bible to describe, to explain who Jesus is. So if we're going to know him more, one of the best ways to do that is to look at these scriptures. And this, I listed 50.Okay, there's at least 50 that I listed. Maybe you can find more. But here's just a taste of it. So I'm going to use this in my prayer today, but I'm not going to read all of the scripture passages. So I'm just giving that to you, to use if you want.
So 今映っている箇所が、イエス様がどういう方であるか、こう言い換えられている、箇所の一部です。ジョエルさんが、があって、リストアップして、大体少なくとも50箇所は あったようです。もっとあるかもしれません。そのうちの一部だけ、ここを取って、ちょっとリストアップしてみました。これをぜひ、ね、写真とか撮って、今年1年間イエス様がどんなお方であるのかを知っていくために、この箇所を用いていけたらと思います。
If you want the rest, let me know. I'll send it to you in an email. But let's pray.
もっとこのこれ以外のリストを欲しいという方はジョエルさんに、伝えてもらえれば教えることができます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Jesus, we thank you, Emmanuel, God with us, for dwelling with us and revealing yourself to us.
イエス様、インマヌエル、私たちと共におられる神様、あなたが私たちと共にいることを選んでくださり、また私たちにあなたがどんなお方であるのかを示してくださり、ありがとうございます。
You are God, the Almighty One and the Great I Am, who has always existed.
神様、あなたは、イエス様、あなたは全能のお方であり、また偉大なお方です。そして初めから終わりまで永遠にいつもおられるお方。
You are Alpha and Omega, beginning and end, because you were at creation and will be forever, eternally. You are the beloved Son of God, revealed by Father God Himself at your baptism and at the transfiguration.
イエス様、あなたは神が愛する、神に愛される、子であります。イエス様、あなたが洗礼を受けられた時に、父なる神がそれを示してくださいました。また、変容のイエス様の変容の時にも神様はそれを示してくださいました。
You tell us in Scripture that you are the bread of life that feeds us.
あなたは御言葉の中で、私は命のパンだとこういうことをおっしゃって、くださいました。あなたはそう私たちを満たしてくださるお方であることを感謝します。
That you are the good shepherd who protects and knows us.
またあなたは良い羊飼いです。私たちのことを深く知って、そして守ってくださるお方です。
And Jesus, that you are the light of the world who guides us.
またあなたは世の光であります。私たちを導いてくださるお方です。
You also tell us that you are the way, the truth, and the life, the only access that we can have to God and His salvation.
あなたは道であり、真理であり、命であるお方です。あなたを通してのみ神様との関係、また救いを得ることができます。
And you are the resurrection and the life, the promise that we can live forever with God.
またあなたはよみがえりの命です。あなたによって私たちは神様と永遠に生きることができる約束を得ています。
Jesus, we want to know you in all of these ways. We want to know you, then know you more.
これらすべての方法で、イエス様、あなたは私たち に示してくださっています。イエス様、あなたのことをもっと知りたいです。もっと知りたいです。
We want to fall in love with you and be changed by your love。
あなたともっと親しい愛の関係に入って、そしてあなたの愛によって変えられることを祈ります。
May your kingdom come and your will be done here as it is in heaven。
あなたの御心が、あなたの御国が来ますように、またあなたの御心が天で行われているようにこの地でも行われます。
We celebrate and thank you that you want to reveal yourself to us, and we trust that we know that we will know you more, because when we seek you, you promise that we will find you。
イエス様、あなたが私たちにあなたを示してくださることを感謝し、喜びます。また私たちがあなたを信頼して、あなたを探し求めるときに、あなたともっと深い関係に入っていくことができる、そのことをあなたが約束してくださっていることを感謝します。
We thank you, Jesus, and it's in your name that we pray。
イエス様、あなたに感謝します。そしてあなたの御名によってお祈りします。
Amen, Amen.